火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんはでございます。火曜の7時は勝手に仕上がれで、しばらくのお付き合いを願いたいと思います。私、チキンソウルの今井力でございます。まもなくですけどもね、初めの方がまた登場すると思いますけど、ね、昨日なんですけども、まあ、僕の中ではもう WBC ですね。朝早く起きましてね、起きましてと言いますかね、実は日曜日、土曜日と昼と夜が逆転しまして、普段ならね、あんな時間帯に生で見るっていうのはなかなかないんですけども、時間がひっくり返りましてね、寝てたんですけども、寝ようと思って寝てたんですが、結局寝られず、ああと思いながらね、テレビをつけたわけですよ。まあまあね、やっぱり気になりますんでね、つけたらそれが3回からですよ。いきなりの、猛攻、なかなか気持ちよかったですけどね。まあ日本サイドで言えばね、いい試合というか、なかなかね、ただね、一つ言うのがね、安心できないんですね、ああいう国際試合っていうのはね。普通だとね、あんだけ点数がね、ポコポコこうじわじわじわじわ入っていくとね、なかなかいい感じはするんですけども、やはりイチローの方がですね、まあ、日差しの落球であったりとかね、城島の方の落球であったりとか、なんか不可解、なんかね、こう不安をかき立てるようなね、ことが起こるわけですよ。やっぱり野球はね、9回ね、全部全てのアウトが取れてから初めてね、やったと思わないといけないというわけでございまして、まあとりあえず明日が、韓国戦になりますのでね、もう期待してと言いながらなんですが、お昼の、12時ぐらいからですね、試合が始まるわけでして、もうね、明日はもうちょっと無理なんですよね。生で見るというのは難しいんですけども、家に帰ってもね、もうじっくりまた見てみたいなとは思うんですが、まあ、とりあえずもうこの韓国戦勝たないことにはね、次のね、やっぱり準決勝決勝まで行くのはね、ありえないというかね、また絶対ね当たるんですよ。またおそらくキューバと韓国はね、また出てきますからね、今のうちなんとかしようかないと、ね、いけないなとは思うんですけども、今回のね、試合の方はサンディエゴであったわけですけども、決勝、準決勝の方は LA ですね、ロサンゼルスの方で、場所を変えてということになるわけですけどもね、ぜひともそのロスまでは、行っていただきたいなと思いますね。で、今日なんですが、3月17日といえば、ナッキンコールね、僕の好きなボーカリストですけども、ナッキンコールのね、お誕生日ということですね。この人もいろんな曲を歌っておられますが、まあ、今日はロサンゼルスに行ってもらいましょうという気持ちを込めまして、これを聴いていただきたいと思います。ナッキンコールでルート66。
はい、皆さんこんばんは。聞いていただきましたのはですね、ルート66ですね、ナッキンコールでございますけれどもね、改めましてですね、私遅刻の初めでございますけれどもね、火曜の7時は勝手に仕上がりでございますが、ね、ちょっと私若干の遅刻をしてまいりましてね、ちょうどオープニングが始まって、はい、 今一からが話し出した時にちょうど駐車場に着くというこの大失態でございますけれどもね、本当にあのドキドキしながらね、もうルート66ならぬルート421をですね下走ってやってまいりましたけれどもね、まあまあどうもすいません。ここからねまたいつも通り初めの勝手に仕上がりでお送りしたいなと思っておりますということでね、今日ね本当にもうぬくかったですね。
ぬくかったね。
何よりももうどうですか、春ですよね。
春です。
春ですよ。もうだから、なんていうんですかね、完全に匂いすら春でしたね、今日は。昼間、ね。なんかもう春が来たなと。花粉症も、いよいよ、いよいよこの本格的に、我々の、この、ね、おせかかってくるわけですけれどもね、気温もね、今日は17度、道に温度計あるじゃないですか。あれなんか見てますと、17度、18度なんていうところもありましたから、もう本当にね、今週はずっと割と暖かいというふうな予報でしたけれどもね。どうなんでしょうね、このまま春が来るんでしょうか、
まあね、どうなんでしょうね、
また寒いのやってくるんでしょうかね何週か前にね、この番組で私が、テレビで見た情報でしたけれども、もう寒いの来ないらしいですよって言うた次の週がいきなり寒波でしたからね雪降りましたからね、
そう
ねえ、でうがつなこと言えないんですけれども ね、まあまあ、
タイヤも変えないとね、それからズルズルズル来てね、まだタイヤ変えてないですからね、
いや僕もなんですよ、まだスタッドレスないままでございます、大変でございますけれどもね、本当にね、オープニングでも言ってましたけど WBC、ね、
あれね、本当に僕は見た途端ね、打ち出しましたね、
打ち出しました
びっくりしたね、
なるほど
もうね、もう女神か神様かね、
女神ではないですね、間違いなく
稲尾様って言われるぐらいな、
あそうですか、ね、よくありますけど、
でもねやっぱりね、最後の最後までね気が抜けない、もう最後まで見入ってしまいましたな、やっぱり、
僕はちょっとねダイジェストみたいなやつ見てないんですけども、ね、
松坂よかった、
あそうですか、ね、まあ確かに新聞なんかで見てもそうでしたけれどもね、そしてよく打ちましたね
今回はね、
皆さんね、
単発やけどね、じわじわじわじわね、
そしてこういう時に限って珍しくイチローさんが全然打ってないんですよね、珍しく落球までされてましたね、
あれはねかなりまぶしかったみたいね、
ああそうですか、
他のキューバの方もね、落ちたりね、そのままボールがもう読めなくなってポトンと落ちたりとか、まあ、ジョージマンもダメだったし、とりあえずね画面を見ててもね、日差しがもう真横に来そうな感じの、影があったりなかったりみたいなね、すごい球場の状態だったからね、あんまり良くなかった感じだけどね、
まあね、私も野球は好きなんでね、非常にもうじっくり見たいところなんですが、明日の昼ですか、
お昼ですよ、
日本時間でお昼頃ですか、11時かなんかからね、キューバ、ごめんなさい、韓国と日本ですね、もう宿命の対決と言われておりますけれどもね、どうなるんでしょうかね、なんかもう極端やったでしょ、この2回対戦して今までが。もう大差で勝って、僅差で負けて、僅
差やけど打ちのめされた感じだからね、
そうそうそう、もう完全にやられた感がありましたよね、じゃあ次はどうなることか、またよく打つんですね、あの人たち
向こうはね、よく打つんだ、
打つんですよね、すごいもう大砲みたいな人もやるしね、
そうそう、もう振り方がね、やっぱりね、日本人のなんていうかな、野球のスタイルじゃないね、
あそうですね、
やっぱりね、もうアメリカナイズされてるっていうかね、なんかね、言うてはったのが、アメリカの野球っていうのは、はい、まあ、4打席やったら4打席あるでしょ、
はいはい、
そのうちの1本打ったったらええわみたいな感じなんですけど、日本人の性格上でいくと、その4打席全部打とう、打たない、打つつもりでやることによって3割がキープできるっていう、
なるほどなるほど、
この気持ちの差でね、なかなか一発ガーンといくときがね、韓国やっぱりあるみたいですね、
ね、まあ、そういういろいろまたね、違うでしょうしね、その挑み方とかね、はい、そして、まあ、もちろんなんていう技術的なこともそうですけれどもね、で、まあ、キューバなんかね、はい、まあ、すっかり今野球の話になってますけれども、なぜか今日なんかもちらっと見てたんですけども、打ち方でいうとね、やはりちょっとメジャーでもない、日本でもない、
でもない、
もちろん、ね、なんかこう足があんま動かないですね、
ね、ステップ上がらないよね、足が、
もうほとんど足を動かさずに打つんですよ、
ローモーションっていうやつ、
ね、今日も僕がたまたまチラッと見た時の、バッターはね、もう本当に左バッターが内角低めの球をもうパーンと1、2塁間に打つんですけど、はい、ようあんな打ち方で打てるなという
振り回し加減がね、なんか違うね、
違います、打球速いしね、球も速いピッチャーやれるしね、
165キロ、
4キロですか、100、ね、なんかいらっしゃらしいですね、あの方、
まあ結局ね、1回持たず、
持たずですね、21歳、
ね
ね、
あれはでも調子に乗らせたら怖いですよ、あの手のやつは、
あの手のはね、それはもう あの手でこうコントロールがあのいいと逆にね、うん、多分ああいうのよく言われてるんですけど、はい、コントロールがいいと打ちやすい、うん、逆に ね、
は
い、
まとまってくるとね、
そうそうそう、あれであれ球やられるともう大変らしいですけれどもね、はい、まあまあ野球と言いますと、はい、まあ、日本のプロ野球もねオープン戦なんかやってますけれども、ね、うん、
始まりました、
始まりまして、うん、もう甲子園球場、
はい、
もうなんか新しくリニューアル、そうそう、ね、もちろん私も新聞等々でしか見てないんですが、うん、はい、なんかなんていうんですかね、変な隙間風があるらしいですね。
そうなん、ええ、その隙間風って言葉がなんとなく寂しい感じがする、
だからあの銀さんってあのあるでしょ、はい、ね、甲子園で有名なあの屋根ですね、
金さんと
違いますね、
はい、
はい、うん、そこと、観客席の間にこうちょっと隙間があるかな、うん、はい、そこから吹く風のせいで、はい、打球がかなり不規則になると、
あ、
で、あの赤星選手なんか非常に守備の上手い方ですけど、うん、はい、あの方でもこうフライが大変だっていうようなことを、
なるほど、ね、
今日だか昨日だかの新聞で書いてましたからね。
ホームグラウンドっていうのはね、うん、年間の半分をそこで試合するわけだからね、
まあでも割となんていうんですかね、日本の球場っていうのは、うん、まあ、ある意味、
はい、
球場自体のね、その、うん、例えばアミューズメントとか、うん、そんなんは別として、はい、なんていうんですか、個性的じゃないでしょ、
うん、
まあ、狭いか広いかだけじゃないですか、まあまあ、ですね、メジャーなんかでいうともう極端にレフト側だけ壁が高かったり
あるね、
グリーンモンスターって言ってレッドソックスの、はい、とこですけどとか、なんかちょっといびつやったりね、
いびつでね、ドアがついたってそこでイレギュラーしたり
でファールグラウンドがなんか変な形になってたりね、うん、いろいろあるじゃないですか、はい、ああいう風になると面白いのにね、
まあね、
なんか個性といいますか、そして、うん、どこでしたっけね、クワーズフィールドとかいうところかな、はい、ロッキーズかなんかのとこは、はい、山のかなり高いところにあるんで、
う
ん、気圧が違うんで
よく飛ぶんや、
ホームランがよく出ると、
あ、ね、
でも野茂英雄はそこでノーヒットノーランをやったんですね、
偉いもんやね、
2回目のノーヒットノーランの時かな、うん、向こうであったんですけどね、はい、すごい、まあまあちょっといろんなんね、もう球場本当に気持ちいいですから、これからも今日みたいな天気だと、
ね、
もう生ビールなんか飲んで ね、もう野球見たらもう最高ですよ、
すぐ飲むこと
は、ね、いや、もちろんもちろんもちろん、はい、コーラでもいいんですけども、
まあね、シュワッとしまし
ょう、シュワッとしてもお茶でもいいんですけれども、はい、やっぱりね気持ちいいですよ、はい、ね、だからこれから、うん、今年こそね僕もね野球見に行きたいな、うん、去年一昨年と一度も行けず、
あ、なるほど、
だいたい一度は甲子園なんかは見に行くんですけども、うん、行ってないんでね、ちょっと見たいなと思って、うん、なかなかもうチケットが取れないんで ね、
もうね、
大変でございますからね、うん、もう今特にまだなんかこう阪神のチケットとかね、例えば甲子園のチケットっていうもの自体が取れにくくなってきてますので ね、
な
かなかね、また皆さんもね、もうこれから、まあ、暖かくなってくると、うん、まあ、スポーツ、ね、もう自分自身でやるスポーツももちろんこれからね、はい、ジョギングもされてる方よく見ますしね、うん、
はい、
僕なんか琵琶湖岸というか、まあ、住んでますんでね、はい、もう朝でもね本当に何て言うんですか、こう走ってらっしゃる方多いですよ、
歩いたり、
ぼちぼち、うん、いますんでね、またどんどん体を動かしてね、まあ、今まで寒くてこう縮こまってた体をね、
そうそう、
ちょっとこう伸ばしていっていただくというようなことでね、
うん、
もう なんかいろんなことができるんですよ、暖かいと、いろんなことを想像したりね、うん、
想像したり、
いやこれやってみようかなとか、
まあね、
そういう季節じゃないですか、
ねね、だんだん薄着にもなるし、
なるしなるしなるし、ね、今日は私もジャンパー持ってこなかったですからね、そんなことはどうでもいいですね、はい、というわけでね、メールの方いただいておりますのでご紹介します、はい、
うん、
ラジオネームもかさんかっこパインさんでございます、
パイン、
はい、パインでございます、ありがとうございます、
は
じめさん、ちからさん、さいもさん、こんばんは、
こんばんは、
夜の接待は強要しません、うん、ネタ師のもかです、時事ネタでございますって書いてるんですけどね、うん、夜の接待、うん、強要しません、
ああ
ったんですね、そういう
韓国の女優さんが
あったんですね、
自殺された原因の一つがこれじゃないかというスキャンダラスな報道があったと、
で自陣でだ、ね、
だ
しょうね、
はい、
だしょうって言いましたね、このメールが読まれている頃には多分モカは香川県でうどんを食べていると思いますと、生で聞けないのが非常に残念です、チンお願いしますといただいてます、
なかなか
ありましたね、はい、先週の放送で捨てられないものはというネタで話をされていたと思いますが、モカ、うん、は600冊ぐらいの、うん、車のカタログを持っていますと、
あ、カタログね、
これネットで調べると売り値が数万円なんていう貴重なものもありましたが、あるそうなんですよ、うん、カタログで、
カタログ、
絶対に手放しません、捨てません、は
い、ね、
もう強いこの心意気でございますけど、
ね、でもそれ売りに出さないとお金に変わらない、
ね、もちろんそうでございますよ持ってるだけではね、
ダメダメ、
場所取るだけですからね、
そうそうそう、
では皆さん来週の火曜日にまたお会いしましょう、ん、何か違うようなということでいただいてますけど ね、
ね、
ガチンいただきました、2つ目でございますけれども ね、 ね、もかさんありがとうございます、うん、ということでね、なるほど、 ね、あのカタログで、
はい、
車のカタログそんな、うん、古い車の人気車種なんかないですか。
今ね本とかでもね、うん、この間ねうちの家にね友達が来た時に、はい、僕の音楽室にね、
はい、
あのもう僕の高校生の時ですか20年、はいはい、30年、
ええ
前の楽譜のスコアーフっていうやつのがある
んだ
けど、それを見つけたんですよ、
ええ、
そしたらねこれは宝の山やって言ってましたからね。だからオークションに出したら結構なお値段になるんだと。
あ、そうなんですね。あ、いろいろあるね。何でもかんでも捨てたらダメですね。
そうそうそう、ダメ
よ、ね、うん、捨てられないものっていいことなんですね。ね、僕も友達の家でね、引っ越しじゃないんですけど、まあまあお手伝いに行ったんですけど、はい、ずいぶん昔ですけど、うん、でもういっぱい機材が転がってたんで、はい、2つほどもうこれいらんしやるわっていうことでもらってきたんですよ、うん、なあそうか古いやつやなと思って、うん、で調べるとねこれがまあ、いわゆるね楽器やってない方には分かりにくいんですけど、うん、エフェクターって言って、まあ、ギターの音色なんかを変えるやつなんですけども、うん、もう相当古い、うん、かなりレアな、
はい、
やつやったらしくてね、まあ、今でもあるんですよね、うん、家に。なんか捨てられないですね、あれ。若干壊れてるんですけど、まだありますね、家にね。そうですかね、なるほど、何かこう捨てられないものね。まだ皆さんの捨てられないものなんかもあれば、ぜひともメールの方でいただきたいと思います。うん、アドレスの方は、99@815.fm、99@815.fm まで。いただきたいと思います。それではモカさんからリクエストの方いただいておりますので、はい、おかけします。アナログボックスで飛行機雲。飛行機雲を眺めていたよ、水色に澄んだ空を二つに切り裂いた、重なりそうな二つの影水たまりに揺られて、ひとつにはならず消えてしまった。いつまでも続くわけなどないと初めから気づいてたから、いつまでも痛かった。今でもすぐに踊れるような吐き違えた望みが今でも君を苦しくさせる。夢を見た、泣いていた一緒の話みたいに二人で見つけた、口に出せない二つの願い浮かべたそのままで、星には届かず胸にしまった。君の心に描いた未来、都合のいい言い訳でごまかし続けた。最後に君が教えてくれた、抱え込んでた悲しみに気づかぬふりで瞳を閉じた。
けたメモリー飛行機雲を眺めていたよ。水色に澄んだ空を二つに切り裂いた重なりそうな二つの影が水たまりに揺られて
音楽と
晩御飯
です。ややこしいコードです、
ね、うん、
そうでもないか、
そうでも
ない、そうでもないですね、音楽と晩御飯のコーナーでございます、はい、このコーナーは、うん、アマチュア料理人チキンソウル今井力がですね、はい、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりまして、うん、そこに私が選曲をするという、はい、こういったコーナーでございますけれども ね、はい、ね、今日どういった料理を、
うん、
はい、まずタイトルから。
タイトルはね、
はい、
羽の生えたポテトとジャズミンですよ、じゃこと明太子のポテト焼き。
お、羽の生えたポテトジャズミン、
ちょっと太ったジャズの人かなみたいな。
羽生えてややこしいです ね、
ややこしいね、まあ、ちょっと下腹出てたらキューピーちゃんじゃないか
な。なりますね、羽生えてますから ね、
ね、
じゃこと明太子のポテト焼き、うん、なるほど、はい、これも美味しそうですけれども ね、
これね、
うん、どういったことになるんでしょうかね。
あのパーティーとかね、
はいはい、
ホームパーティーとかでやるといいかもしれないですね。
ちょっと小さい感じで作るわけですね、うん、なるほど、じゃあ作り方の方お願いします、
はい、まずはね、あのポテト、バレー生姜がいいですね、バレー生姜を、たわしで洗ってもらってね、
はい、
あの皮残した感じで、
ほう、
皮をざーっとこう土を落とす感じで洗ってもらうね、たわしがいいですね、たわしで洗ってもらって、うん、ラップに包んで2分でチンするわけです、
は
い、まあ、火を通すわけですな。
なるほど、
うん、で、次にそのポテトをチンしたやつをですね、はい、5ミリ間隔ぐらいですかね、はい、で輪切りにしていくわけです、
はい、
うん、でまあ、火が通ってますからね、もう包丁スッスッと入りますからね、はい、その輪切りにしたものをですね、オリーブオイルで炒めてもらいます、
はい、
まずね、で、ポテトをね、まあ、裏返して、
はい、
次にですね、
はい、
鶏ガラスープを溶いたね、
はい、
水溶き片栗粉、
ほう、
ちょっとまあ味付きの水溶き片栗粉ですね、
はいはいはいはい、
うん、で、ざっとかけてもらって、
はい、
羽を生やしてもらうわけです。
餃子なんかでやる羽の、うん、
羽ですね、うん、
はいはい
を生やしてもらいます、
はい、
で羽がね、まあ、火が通ってきてパリパリっとしてきますからね、はい、出来上がったところで器に移してもらってね、
はい、
次にね、あのじゃこと明太子をねこう混ぜ合わせたものがね、
はい、
たまたま僕スーパーに行ったら売ってたんですよ。
ほうほうほうほう、
これがねなかなかあの5対5ぐらいかな、
5対 5、
5対5、
もう
1対1です
、1対1ですね5対5って言うから今ややこしかったですけど、
同じ分量ね、
同じ分量
ぐらいで
5対5って言いましたね
ヒーリングカップ
今僕もあれそれでいいのかとちょっと一瞬考えましたけども1対1ですね
1対1ですよ、
はいはいはい、
ね、
はい、
混ぜ合わせたものをね上に乗せてもらうわけですよ、
はい、
うん、でね、その上にマヨネーズをちょこっと乗せてもらって、
はい、
で貝割れ大根あたりをね、緑ですわ、
はい、要する
に
そうですね、
緑をね乗せてもらうと彩りが良くてね、
はい、
そこで出来上がり、
出来上がり、
うん、
なるほど、簡単ですね、
簡単ですよ。で、見場もねそこそこいいんですよ、は
い、
これはねあの QQ のブログの方とかね見てもらってもいいですし、はい、
そうですね、インターネットの方で見ていただけると、
写真が出てます
ね、載ってますんで、
はい、
あ、そうですか、
うん、
羽がパリパリ、
ポテトがふっくら、
はい、
じゃこ麺が ピリッとアクセント、
なるほど、うん、ジャコメンなわけですね、ジャコメンがジャズメンなわけですね、いわゆるね、
そうですね、
あ、なるほど、そうです、うん、おいしそうですね、でもこ れ、ね、これ簡単やしね、
簡単ですよ、
本当にこうちょっとおつまみにもいいですね、うん、
はい、いいです、
まあ、どっちかというとご飯のおかずというよりはなんかこうワインなんか飲む人は良さそうかもしれないですね、いいです、うん、これは、うん、あ、そうですか、なるほどね、こうよくあの、はい、なんていうんですか、クッキーじゃないな、なんていうんですかね、
クラッカー、
クラッカーにこういろんなもの乗せてやるじゃないですか、うん、ああいう感覚でね、あのお皿に乗せてこう、
う
ん、お客さん来た時なんかに出していただけると非常にいいんじゃないでしょうか、うん、ね、もう本当に簡単にできますんでね、あの、まあ、明太子とじゃこの混ぜ合わせたものがない場合も、う
ん、
もう自分でね、
まあ、でいい
で5対5でね、
5対5で混ぜ合わせてもいいですし、フォアグラなんか、フォアグラじゃないわ、あのなんかあのチョウザメの、
はいはいはい、
なんていうんですか、黒い真珠、今もうド忘れしましたけどねあの高いやつですよ、
高いやつですね、
ね、はい、トリュフと、ね、
はい、あなたが出てくるまで待ちましょうか
チョウザメまで出てなんで出てこないんだろうね、
ね、
あ、まあまあ上等なやつですよ、
上等なやつです、もう上等なやつ、ね、
モスクワ、モスクワで取れるやつですよ、
あ、そうですこれ皆さん気持ち悪いかもしれませんねまあまあそんなんと、
そんなんと
乗せていただいてもいいと、なるほどね、もうあのお芋さんいろんなことに使えますけどもね、あのこういった感じで、まあ、バターが乗ってるだけでも美味しいですし ね、
あ、
ね、あのいろんなバリエーションでこう並べていただくっていうのもね、はい、いいかと思いますけれどもね、作り方の方をおさらいしておきます、
はい、
ポテト、うん、芋ですね、はい、これをたわしで洗っていただきます、
はい、
そしてたわしで洗ったものをラップに包んでいただいて、うん、2分間チンしていただきます、
はい
はい、そうすることでまあ火が通りますので、うん、切りやすくなったポテトを、5ミリ間隔で輪切りにしていただいて、はい、オリーブオイルで炒めていただきます、
炒めましょう、
片面が焼けたところで裏返していただきまして、そこに鶏ガラスープを混ぜた、
はい、
水溶き片栗粉ですね、
はい、
こちらの方を、うん、ザッとかけていただくと、この餃子で羽を作るような感覚でね、うん、羽を作っていただきます、
はい、
羽が出来上がったところでもう器に移していただいて、うん、じゃこと明太子を混ぜ合わせた、うん、ものを乗せると、
はい、
その上にマヨネーズを軽く少し乗せていただいて、かいわれ大根で飾りをつけて出来上がりと、
うん、
羽がパリ、ポテトがふっくら、じゃこ麺がピリッとアクセントということでね、うん、本当にこれちょっと試してみたいですね、うん、私もこうちょっと食べてみたいなと思いましたけれどもね、はい、また皆さんも試していただきたいと思います、うん、選曲なんですけども、もう羽の生えたポテトジャズメン、じゃこと明太子のポテト焼き、
うん、
これのタイトルから選曲しろっていうのはもうまず難しいわけですよねどう考えたって、もう今日はそしてまた私ももうこの本番オープニングに間に合わずにバタバタとやってくるような低たらくでございますので、ね、はい、選曲もままならずという感じなんですけども、うん、まあ今月に入りましてずっとね、うん、4月の、八日市ジャズフェスティバルに向けて、はい、この番組もジャズをたくさんご紹介しておる中で、うん、
はい、
私は、まあ、ジャズではないんですが、うん、オリジナルラブが一曲、まあ、ジャズテイストと、まあ、なんていうんですかね、まあ、いろんなものが混ぜ合わさったような感じはするんですが、うん、まあ、ちょっと粋な曲を、うん、ずいぶん前に多分おそらくねデビュー当時、デビューしてまだ間もないぐらいで出してるのかな、曲があるんでね、今日はそちらの方もうジャズというところしか引っかかってませんが、こちらを聞いていただきたいなと思います、うん、羽の生えたポテトジャズメン、ジャコと明太子のポテト焼きに無理やり選曲でございます、うん、オリジナルラブでミリオンシークレットジャズ。
チキンソウルのこの曲、はい、まずは聴いていただきましたのは、はい、アートブレイキー&ジャズメッセンジャーズでナイトインチュニジア。
チュニジア、
うん、
なるほどね、今日も、ね、先週からそうですけど、
うん、
いきなり曲からいくというこの
まずね聞いてもらって、ね、
インソールこの
ちょっと短めのやつですけども、
ね、コーナーでございますけれどもね、うん、
はい、
今日はどういった感じで、
今日のね、
はい、
曲はですね、まあ、チュニジアの夜、
はい、
これ地図で見ましたらね、
はい、
地中海あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
のアフリカ大陸側の真ん中ぐらい
に
ちっちゃいお国があります、
はい、それがチュニジア、
チュニジアです、
はいはい、
このね、まあ作曲者はね、はい、デジ・ガレスビーというね、はい、まあ、トランペッターなんですけどもね、はい、なんせねこの人ね変わってるのがね、トランペットの形が変わってるんですね。
あ、そうなんですか。
うん、 あのね、僕もね、自叙伝というかね、あの漫画の自叙伝みたいなのがたまたまあって見たんですけどね、ライブハウスでね、
はい、
トランペットを、自分のトランペットをね、客席にちょっと置いといたわけですよ、お客さんが踏んづけちゃってね、形が変わっちゃってね、
曲がっちゃった、
曲がっちゃったんですよ、
はい、
でそれを拭くわけですよ、もうそれしかないわけやから、
はいはいはいはい、
ね、替えが利かないもので、で拭いたらね、なんだかふんふんふんっていう感じのね、いい感じの音になったんですね。
ほ
これいいんじゃねえかっていうんで、それをまた自分でアレンジしてね、
はい、
オーダーしてね、
はい、その形に、の
その形、どう言ったらいいんですかね、普通ラッパってまっすぐ生えてるわけ
ですね、そうですね、トランペットは
ね、っすぐですね、こう広がってるとこまっすぐ出てるでしょ、はいはい、それがね斜め45度上に
上がってる、
上がってるんですね、それもちょっと長い目に、
ほ
これがね、なんとも
いい感じ、
いい感じの音がするわけですね。
音がやっぱ違いますか。
ちょっと違う。ちょっとね、なんかこもった感じのね、
うん、
いい感じの音がするわけですけどね。
じゃあそのやっぱり、うん、そのモデルとか売ってるんですか。
ね、いやほとんど楽器屋さんで見たことないですね。
あ、そうなんですね。
で、他のジャズのやってる人とかね、
はい、
見に行きますけども、あのタイプを吹いてる人は。
まだ今はね、
まだ写真でも見たことないですね。
ないと。ということはもう特注しかないのかもしれ
ませんね。特注と、あの吹けないと思うんですよ、ほとんど。
ああ、そうなんですか。
なんとなくあの感じにはならないでしょうね、きっと、まあ、そのデジ・ガレスビーの、はい、有名な曲なんですけどもね、はい、まあ、アフロビートですよ。やっぱりアフリカの感じなんで、ね、はいはいはいはい、ちょっとあのアフリカな感じの南の感じを、出した、まああのね、超絶テクニックもちょっと必要なんですけどもね、はい、うん、この曲僕も何回かライブでやったことあるんですけども、はい、必死のパッチっていうのがもういう感じの曲ですね。で、まあ有名な曲なので、
はい、
まあ、いろんな人がやっぱり、カバーしてるわけですけどね、はいはい、まあ、僕の方の R&B 界でいうと、うん、チャカカーンですね。
チャカカーンですね。
が、はい、歌物に変えて、
はい、
永遠のメロディーという名前でね、
はい、
1981年に、はい、出しておりましてね、その時の歌詞の中にもちゃんとデジ・ガレスビーの曲なんだぜみたいな
歌詞の中に
入れ込んだりとかね、はいはいはい、あとはその当時のまだ81年ですからね、そのサンプリングってあんまりされてない時代なんですけど、
うんうん、はい、
その、まあ、チャカカーンの曲の中に、
はい、
そのソロの部分を、
はい、
入れてるわけですよ。
わざと
、うん、なかなか凝った感じの作りになってる感じになってますけどもね、
はいはい、
で、まあ、そのチャカカーンもいいんですが、
はい、
これがねまたアフリカの話ですけども、
はい、
ところはドミニカ、
ドミニカ、
南米の方ですね、はいはい、にまだあちらの方でも、ジャズはすごい、はい、盛んでしてね、僕の好きなピアニストがミシェル・カミーロ、
はい、
うん、この人も、まあ、ドミニカ共和国のもうこれ1954年ですが、まあまあいいお年されてるわけですけどもね、はいはい、かっこいいんですよ、
はい、
うん、もうこの人もまあ超絶なんですけどもね、はい、まあ、85年にデビューですね、カーネギーホールでトリオで、出演して、はい、いきなりスターダムになってるわけですね、はい、僕のライブでいうと「オンファイヤー」っていう曲がねこの人の曲なんですけども、ラテンのいい感じの踊りの、うん、夏祭りとかでねこの曲やるとかなり盛り上がる感じの、
なるほど、ね、
まあ、作曲もされておるんですが、
はい、
まあ、ジャズの人ですからねカバーもいろいろされてるわけですけども、はい、まあ、今回そのチュニジアの夜、
チュニジアの夜、
うん、トリオでいい感じでやっておりますので、
なるほど、
ぜひとも聴いていただきたいと思います。
はい、それでは曲紹介の方をお願いします。
ミッシェル・カミロでチュニジアの夜。
はい、聴いていただきました曲はミッシェル・カミロ、
カミロ、
チュニジアの夜、
夜です、
ね、すごいですね、
うん、
ちょうどもうひたすら弾いてはります ね、 ねピアノをね、う
ん、
延々と
あんな感じで WBC も打ち続けてほしいです。
いやもうそれはもうかえって面白くないじゃないですかそうなると、あ、そうですか、
うん、
ね、なかなかもうこうなんていうんですかね、まあ、ジャズもいろんなタイプがありますけども、
熱い感じのね、
熱いですね、これはやはりかなりね、もう本当に、まあ、ジャズっていうとおそらく世界で一番、
うん、
どこの国に行っても、うん、人気のある音楽じゃないですか、
ね、なってる音楽かもしれないね。
そうですね、うん、まあ、もちろんロックなんかもそうですけども、うん、ジャズの方が何か本当にもう、ヨーロッパに行っても、うん、独自のジャズがあったり、
はい、ありますね、
ね、その、うん、その国々のなんかこう ジャズ、うん、
はい、
特有のジャズみたいなのが生み出されてる、うん、ちょっと特別な感じの音楽ですけれどもね、まあ、またね、妖怪地ジャズフェスティバルの方も皆さん楽しみにしていただいてですね、うん、また来週もまだありますんでね、うん、来週もまた何か紹介していただければと思いますけれども ね、メールの方いただいておりますのでご紹介します、うん、天に星、地に花、人に愛、近江の国の最後の侍団長です。最近シングル出しました、うん、そうなんですね。シングルが出たんですね。なるほど、やはり革ジャン着たマッチョマンですと。あの曲はもう名曲でございますから ね、なんて言っても、うん、でもそれを作るためにレコーディング、ジャケット作成、うん、宣伝、ライブと、過労で倒れました。
あら、まあ、
レコーディング中には鼻血が出てしばらく休憩してから撮り直ししました、ね、頑張っていますということでね、
うん、
春が来てのんびりしていたのもつかの間、団長は米を田植えせねばなりませんと、うん、
そろそろ
ね、うん、でも暖かくなって楽しくなってきました、今度はアルバム制作に向けて頑張っておりますということで、またメールしますということでいただいておりますけどね、革ジャン着たマッチョマンが、
う
ん、米を植えるわけでございます ね、 ね、
まあ、革ジャン着て田植えはできないと思うけど、ね、
いやそこがやはりこの団長のオリジナリティといいますかですね、やはり素晴らしいですね、
はい、
そんな団長からもう一つ来ておりますのでね、近江の国の最後の侍団長です、うん、オーバーワークで体を痛めて病院通いの団長です、
あら、まあ、
うん、お医者さんにも筋肉で体が支えられているので、うん、と勧められたのですが、うん、もう一度本格的に体を鍛えたいと決意しました。
あら、
うん、7月の団長男気祭りに向けて、体調の管理も兼ねて気合い入れてやるつもりですと。
かかってこいよジャズから
団長男気祭りですからね、ぜひとも私も出たいなと思いますけど、タイトルだけ聞いたとどうも出たい感じしますね、これは。目指すはウエストと脅威の差を30センチと、は
い、あ、これ30センチの直径
違いますよ、ね、差ですよ、
あ、差ですね、
柔軟性アップで肩こり減少、はい、これを基準に近日中から始めます、うん、ランニングと柔軟エアロバイクからスタートです、うん、のんびりだけどしっかりいきます、また体のスペック報告します ね、
うん、
スペックね、スペックがすごいですから ね、 なんていうのはね、うん、そして革ジャン着たマッチョマンですからね、もうこれはぜひとも皆さんね、一度ライブでね、団長のパフォーマンスと、
はい、
この曲をね、ぜひとも一度ご覧になっていただきたいなと思います ね、ぜひともまたね、団長ライブのお知らせもあればね、うん、ぜひともまたこの番組の方にメールいただきたいと思います、はい、もう一つメールの方いただいております、
う
ん、ラジオネームリンさんからです、ありがとうございます。皆さんこんばんは。
こんばんは。
今年から娘と花粉症デビューしたリンです。
あ、
ね、鼻水、おめめかゆかゆ、そしてくしゃみとの戦いですから、そして何ですか今日の講座。暖かくなってきたのは嬉しいけれど、花粉症と黄砂はいらないよとちょっとイラついています。花粉症っていつ頃落ち着きますか、知ってたら教えてくださいなんですけども、うん、まず花粉症はですね、これも本当にあの何のアレルギーかによって、
ね、
もう年中という方いらっしゃいますから ね、うん、
ね、
あと、まあ杉が終わるとヒノキ、あと稲とか ね、
いろいろ稲なんかもう短期間やけどきつい、
きついらしいですから ね、だからそれ以外にももう本当にホコリだけでもっていう方もいらっしゃるので、うん、本当に、いつ頃落ち着くというのに正確な答えがちょっとないんですけれどもね、うん、逆にいつ頃落ち着いたか分かった時に、
はい、
あなたは何やったんですよっていうのが分かる感じですね。ですので、
まあ、私も感じられますよ、
感じられますからね。もう私も花粉症でございますので、ね、うん、今もちろんスタジオにもさっき曲中にですね、はい、走ってティッシュ取りに行きましたけれども ね、まあ、本当にまあちょっと苦しい季節ですがね、皆さん本当に、気をつけていただきたいなと思いますけどもね、この黄砂、黄砂今日降ったんですね、
うん、
私知らなかったですね、
そうよ、
そんなこと、うん、知らずに今日今朝はマンションの窓を少しだけ開けて、うん、もう閉まってるとは思いますが、来て閉まってましたけれどもね、うん、あ、そうですか、黄砂
ね、大変です
よ、もう車すごいことになりますからね、
うん、そうそう、あのワイパーなんかね、かけほもんならね、あのシャーシャーと音がしてね、
あ、そうなんですよね。
あれね、ちょっと洗い流してから出ないとね、
ワイパーも傷みますしね、
そうそう、
ですね、これもちょっとしばらくまた続くんでしょ、これはね、中国の方から来るんですよね、
そうそうね、
黄砂はね、
長い旅を経て、
で来るわけです、海に落ちることもなくで、
う
ん、
そうね、
やってくるわけですからね、なかなか力強いのでね、うん、皆さん気をつけていただきたいなと、はい、まあ、しかし黄砂が来るのも、花粉症になるのもやはりね、もう春が来た感じでございます、うん、もちろんあの嫌なこともありますが、やはり暖かくなって、お出かけしたい気分になったりですね、うん、本当に楽しい季節になってくると思います、はい、というわけで次の曲なんですけども、うん、ちょっと、まあ、有名なナンバーですが、うん、春になったということで、この曲を聴いていただきたいと思います。吉田拓郎で春だったね。 はい、聞いていただきました曲は吉田拓郎で春だったね。
ああ春だったね。だから
もうね、曇りガラスの窓を叩いてですからね。もうメロディーが合ってないようなもん、ね、これがまた独特のかっこよさでございますけれどもね。
某ボブディランに、
某ボブディランにそっくりでございますけれどもね、はい、聞いていただきました。ね、チキンストールの方からご、うん、お知らせが
あります、ね。お知らせですね。はい、今週ですね、20日、はい、金曜日の祝日、はい、大塚田ハックルベリーで、はい、ライブをさせていただきます。はい、もうこれはもういつものごとくですけどもね、はい、ラジオを聞いたと。はい、言っていただければ、マイル料金1500円で有料になっておりますので、ね、はい、高瀬くんもこの界隈ではね、はいはい、有名な高瀬くんも。
高瀬慎也さんですか、
うん、はい、まあ、いつもはお友達のラクダモン、はい、大阪から、昭和ラジオ。
昭和ラジオ。
京都からは、佐々木慎也と、いろんな、まあ、ね、アコースティックな感じで、僕だけエレクトリックな感じでやりますので、ぜひとも来ていただきたいと思います。はい、まあ、それとあと4月5日ですね、はい、琵琶湖ジャズフェスティバル in 東近江2009ですね。はいはい、お昼の13時、はい、ファミリーマートの駐車場で、はい、チキンソウルやりますので、これも入場無料で、
野外
で好きなだけ見てください。
なるほど。なるほど。ぜひともね、うん、もうファミリーマートのところですか、わかりやすい
ですからね。野外でやりますから
ね。そうですね、うん。ちょっと楽しみなところでございます。うん、皆さんね、もう春ですし、お出かけしていただいて、はい、ライブの方にもどしどしと足を運んでいただきたいと思っております。うん、というわけでね、本当に、うん、もう毎週のように言ってますけど、花粉症の方、はい、もう私が花粉症なんてそういうことばっかり言いますけど、車の運転、うん、もうこれが何よりもね、気をつけていただきたいなと思います。うん、今日は遅刻してどうもすいませんでした。うん、ということで、チキンソウル今市からと、はい、天の声西門さん、そして私、初めてお送りしました。また来週火曜日7時からお会いしましょう。おきにん、さよなら。わお。
チキンソールのガッチリソールのガッチリザッマシザッマシザッマシザッマシザッマシザッマシザッマシ。はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、チキンソウルの勝手にされましたのチキンソウル今井力でございます。ね、もうすぐ春がという感じになってまいりましたけども、今日はね、なんとまあドタバタでございましたけどもね、うん、実はね、今日遅刻しそうになったんですね。寝てたというか起きるときにね、ちょっとこの間から時差で動くようなことがあったんで、もうちょっとでお昼まで寝るような勢いで、朝のね、いつもポロポロって鳴るんですけども消してたんですね。僕だいたい3回鳴らすんですよ。で、3回目消し終わったときにね、あ、今日は普通に起きないといけないというそこで気づきまして、ドタバタと、朝起きていきましたけどもね、まあ、初めのことは人のことは言えないわけで、もういつ何時自分がその立場になるかわからない今日この頃でございますからね。世の中今、まあ、やっぱり武装なね、世の中になってますね。ただね、ちょっと変わってるのがね、東京ですね、東京でコンビニに強盗が入りましてね、金を出せということなんですけども、最初に5000円くれという金額指定をする強盗でしたね。で、5000円札渡すと、次にもう5000円くれというわけですよ。まあ、それやったらもう1万円くれって言った方が分かりやすいんですけど、5000円の次また5000円くれと言ったわけでね。そうすると、ちょっと5000円がなかったみたいなんですよね、お店の方に。で、1万円を差し出したら、その強盗がですね、なんとまたその5000円を返して釣り銭みたいな感じで渡したわけですね。 で5000円それやったら、ね、追加の5000円言わへんかったらそのまま逃走できたんですが、また1万円もらったおかげで5000円また渡してしまうというこの、ね、マネーロンダリングっていうんですか、あの、ね、お金がぐるぐる回ってる感じがするわけですけど、もう何がしたかったんでしょうねというところですよね。ただ、まあ、あの、まあこの犯人も捕まってますんでね、供述は、お金が欲しかったというだけなんですね。もうどういうことなんかね、あのお金、まあ今のご時世ですからね、まあそれこそ、食べるのに困るっていうのも今やっとあるんじゃないですかね。そういうのもありますし、何らかの理由があると思うんですけども、ね、ただ単にお金が欲しかっただけって感じになってる。これはそれでね、困ったもんです。まあ、あの、ね、まあ、こういうことがあってはならないわけですけどもね、ぜひともまた、まあ、まずはね、景気が良くなるとね、まあ、こういうことも多少はなくなるとは思うんですけどもね、そういう時にどうなるんでしょうね。こういう強盗が来た時どうします、アナログボックスのはじめさん。
すごい振りですね、
うん、
毎週毎週、
はい、
振りでびっくりしますけど、ね、あのまずね、
はい、
その前にね、うん、あの寝坊しそうになって、はい、遅刻を仕掛けた、
はい、
初めのことは言っていられない、はい、誰にでもこういうことがあって、はい、あの言い方を聞いてるとね、はい、私が今日寝坊で遅刻したみたいでしょ明らかにあのくだりだけを聞いてると
あここだけを ね、
聞いてると私が、
あの決して
寝坊したみたいでしょ遅刻しましたけれども ね、本番生放送の方は、
ね、何が起こるか分からへんからね、
そうあの言い方はねちょっと誤解を招きますよ
あ、まあ、ここではっきり言っておきましょう、
今所用でね遅れただけでございますからね、
寝坊じゃない、
ね、じゃないですから、そんな時間に寝てないですから私もね、そんな昼夜逆転した生活送ってませんのでね、
私寝てましたよ、
あそうですか、
はい、
まあ、天の声はね、
なんか私今聞いててズキズキちょっと胸が痛いんですけどね、
そうです、一度もね、びっくりするようなことありましたけれどもね、
まあ、大概のこともう動じなくなるんだね、
もうあのディレクターが来ないというね
しかもまたこの機械音痴のこの2人
が
もう何がどうしていいもんやら分からんかったけどね、
さっぱりどういったことだろうかっていう、
あのインターネットのコマーシャルでさ、
はい、
あの子羊の格好した僕たちな感じはね、狼に襲われてもおかしくないような、
ちょっともうちょっと何言ってるか分かりませんけどね、あそうですか、まあまあ泥棒ね、うん、
泥棒、
そういう泥棒が来た時に、じゃあとりあえず5000円くれって言うんでしょ、
5000円くれ、
5000
円出せ、って言ったら、初めが5000円出すわけですよ、でもう5000円出せって言って、はじめがないからとりあえず1万円って、さ、ほんとは大釣り5000円って渡すっていうこれ変な話よね、
まあ、春ですからね、
まあ、いろんなことが、
ありますけど、
ああ春だったね、
ですけど、あそうですか、まあまあどうす、そんな泥棒が来たらどうするって言われてもね、
やっぱね、ありがとうって言うのかな、5000円、ほんなお釣りですっていう、
まあ、できればそれまでに渡さないからいいですから、なんだこの野郎ということになると思います、まあ、
一応刃物を持ってたということなんでね、
なるほどね、
ちょっと怖いですよ、
そうですね、それはちょっと怖いですね、うん、まあ、どうするでしょうね、ていうかもう一瞬そんな
ことするやろ、ね、でもそれはそれで普通に受け取って、あ、5000円ですねっていう感じで、もらってしまうかもしれない。
そうですよ。
意外と人間で素直に。
領収書いりますかって聞いてしまいそうなね。
上様でよろしい。
上様でよろしいですかなんて言って。
そんな。
あ、白紙でくれるかななんて言ってね。
できる。日付も抜いておいて。
おかしい話になってますけど。
まあ、確定申告もね、もう終わる、この時期でございます。
そうですね。まあまあ、しかしね、もう本当にでもね、あの犯罪増えております。変な犯罪多いですからね。
変な
犯罪、ね、皆さん気をつけていただきたいですけれどもね。本当に嫌なニュースが多いですから。
嫌なニュース多いですよね。うん、本当
は、まあ、まあまあ。まあ、ここではあまり取り上げませんが、そういうのはね。
まあね。
まあまあ、なんかあの、誤報もありますしね、そして、テレビでね。
テレビね。ありましたね。
どっかのテレビ局の方が、責任と、引責辞任ですか、
はい。
なんていうニュースもあります
し、ね。社員さんがびっくりしてたという。
うん、
って。びっくりしてました。あ、それで、あ、なるほど、みたいな。ね、まあ、まあ、でもそれはある程度仕方ない。引責ですからね。
そうですね。
責任を引っ張り込んで、自分で。うん、 ますからね。
ね、まあ、いろんなことがございます
が。まあ、いいことはね、あとはスペースシャトルがちゃんと飛んで。
飛びましたね。ね、日本人がね、パイロット。
行かれましたけど、はい、なんか5回ぐらい流れたらしいね。なかなか、
あ、そうなんですか。
整備がうまいこと。5回流れるのに、1ヶ月ぐらい。おずーっともう行くぞ行くぞみたいなんで1ヶ月間待つのって辛いと思う。
辛いやろね。やっぱそれ用の体 の、うん、あの準備が必要でしょうからね。そうそう、やはり
あれは結構大変やと思うね。
そうですね、うん、
なるほど。まあ、ハイテクの塊ですからね、うん、なかなかちょっとしたことでね、ええ、もう飛べないっていう、その判断がすごい難しいらしいけどね。ハイテクといえばさ、はい、あのロボット、
ロボット、
女の子型ロボット
出てましたね。
出ましたね。
もうあのあれちょっと怖いですね。
ちょっとね、びっくりした顔が、ほんまにびっくりした顔みたいな。
あ、そうなんですか。僕そこまで、僕
新聞で、顔の表情まで出る。
あ、そうなんですね。僕新聞で、うん、あの立ってる姿を見ただけなんで。うん、
で、あの歩き方もね、はい、基本的には女性の歩き方を、まあ、サンプリングしてるのと、はい、モンローウォークっていうのもちゃんと入ってるみたい。
あ、そうですか。
ね、
つま先立てて海へですね。
勝手に酔っ払いやね。
カーンもらいましたよ。ねえ、ね、南は下がでございます。
ねえ、南春でございます。
違いますね。
バカなこと。まあ、モンローウォークもするらしいです。
なるほど。
ねえ。で、まあ、後々には、マネキンの代わりになるぐらいの、まあ、形にしていくんやろね。まだちょっとね、あの、ね、手足がまだ大きいですけど、うん、まだまだあのシェイプアップしていって、
ね、ダイエットしていくわけですね、ロボットも、
ね、
なるほど。そしてモンローウォークで、なるほど。それが
クリッっていう感じ、
ね、セクシーユーにもなるんですかね。
ゴーデイズ。あれ分かるかな。
分かるでしょ。
セクシーユーってね、あれ同じ曲やからね。
同じ曲ですからね。歌詞が違うんですよね。
そうそう、ちょっと違う、ね、
そして南吉高さんじゃなくて郷ひろみさんが歌ってらっしゃる、ね、まあ、我々の世代の方でしたら分かるんじゃないですか ね。
あの横に座ってはったのがね、ジャッキー吉川とブルーコメツの綱木さんっていうね、ギタリスト。
あ、そうなんですか、うん、もうそこまでちょっと僕は。
その綱木さんっていう、まあ、男前なんです。で、後々ね、やっぱあの音楽界では重鎮になられるわけですけども、ダン・イケダとニューブリードってあったね、
はいはい、
ね、あの夜のヒットスタジオとかね、はいはい、
演奏されてた、
ね、はい、あれの、次のバンマスがその綱木さん、
はい、あ、そうなんですか。
なかなかもう大御所中の大御所ですけど、ね、
あ、そうなんですか。
セクシーユー、セクシーユー。言い方がいやらしい。
え、そうですか。
セクシーユー、
セクシーユーですよ。
まあ、これからね、暖かくなる、
なってきますから
ね、薄着になってきますからね。
ね、まあ、そうです。
嬉しい限りでございます、
ね。いやいやいやね、まあ、まあ、どうですかね。まあ、でもライブがね、はい、また目白押しでございますし、
ね、目白押しです ね。
もう僕はもう全然ですけれども、
はあ、もう大変ですよ、
ね。
4月の5日は日本の営業がございまして、
はいはいはい、
ね、日本ありますし、
うん、
4月の14、18日、
はい、
で5月の4日、5月の10日、
はい、
5月の31日と、ね、これまだ6月はまだ決めてないですけど、もうチラッとあったりとか、話がチラチラチラチラチラチラしてますけど、
ね、断ることも覚えてくださいね。
そう、映画でできたね、イエスマン、
イエスマンってありますけれども、ね、何でも受けりゃいいってことじゃないんですよ。
どうもどうありがとうございますとしか言えない。
何でも言っとりますからね、あなたはね、え、うん、まあまあまあまあいいんですけど、まあ、私のことじゃないので、
ね、止まったら死ぬ状態になるかもしれないね。え、まあ、寛平さんみたいな感じかもしれない。
ね、寛平さんももう何か
今もうアメリカの方
渡って
走り出してるという、
ね、らしいですね。
すごいね、あの人もね。
すごいですね。もうすごいヒゲでしたね。
うんうん、そうそう。で、行く前よりね、あの船降りた時の方がシェイプアップされてるんでね。筋肉が。
あ、そうですか。
で、なんでかって聞いたら、船がすごく揺れるから、
はいはい、
手足で
踏ん張ってるんですね。
踏ん張ってるんやって。あ、まあこれも船に行くべきか。僕もシェイプアップ。
シェイプアップに。
うん、
まあ、
まあ、ただね、酔うんだな。
あ、それも慣れてきますよ。
でも琵琶湖の漁師の息子なんだな俺、
ね、
酔うんだなこれ。
だから大丈夫です、慣れてきますよ。
琵琶湖で酔うてるって全然ダメやから ね、
そうですね。まあ、しかしね、もうなんか向こう着いてすぐに焼肉食べてはりましたけど、
ね、あ、ね、欲しくなるんやね、やっぱりね。
なるでしょうね、う
ん、あれもすごいね、本当に、まあ、着替えがほとんどできない状態だからね、はい、船の中だからね。もうすごかった、もうどんな状態でも生きていけるって言ってましたね。
そうですよね。
まあ、そんなね強い自分にもなりたいなと思う今日この頃。
そしてこれ聞いてらっしゃる方はもうひょっとしてあれですかね、あの WBC にどこが優勝したか知ってらっしゃる方が聞いてるんでしょうかね。
え、まだ
でしょ。まだなんですかね。
ね、
日曜日の時点では
3月23日が決勝。
あ、
うん、
じゃあやっぱり次の日曜日じゃないですか。
あら、
我々から今の我々からすると、
あ、
そうですね、ということはそれを結果を知った上でこの放送をインターネットで聞いてる方もいらっしゃると思います。
優勝万歳、
優勝万歳なのかな、それは分かんない
です。いやいや、優勝万歳だけやったら、ええ、どこが優勝とは言ってないもん。
いや、それは優勝する国によってはですよ、ええ、あなた、ええ、じゃあ何かと今一からと、ええ、あなた日本じゃなくてそっちを応援してたのかっていうことを言われますよ、
ええ、あ、ねえ、ええ、優勝万歳にしておきますね。
いや、だからそれを言うとですよ、
ね、あ、なるほどね、ええ、あ、そっちも取られるわけですね。
そうそうそうそうそう、はい、日本優勝
してないから、ね、コンジュラシエーションでしたっけ
言えてないですけど、
ビクトリーって言うんですか、まあまあ、このボキャブラリーの
なさ、ね、ひどいですけど、
まあまあね、来週、はい、そういうことも分かると思います。そうですね、まあ、その辺の会話もまた楽しめたら。
次は24日ですかね。
4日でござるな、
はい、うん、生放送24日でございます。
はい、はい、まあ、そういうような感じで今日この頃でございます。はい、アナログボックスの始めと、
はい、どうも、
天の声サイモンさん、チキンソロのめっちゃくらいでお送りしました。それでは、おきに、さよなら。